はい。ということで、お便り会でございます。
はい、お願いします。
いきます。じゃあこちらですね。岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも動画楽しみにさせていただいております。多賀康樹と申します。
はい、おはようございます。
お便りグランプリが開幕したとのことなので、この機会にいつ送ったらいいのか、ジャンルがよくわからない体験談をさせていただきます。
はい。
9割型人コアだと思うのですが、もしかしたら心霊なのかもと思っている話です。
うん、
10年以上前に一人暮らしをしていた時、19時頃に大学から帰宅すると、アパートの大家のおばあさんが駐車場の雪かきをしていました。
うんうん、
普段はおばあさんのご家族であろう男性数人が一気に済ませているのですが、その日はおばあさん一人。私は特に用事もなかったので、手伝いますよ。と声をかけ、二人で1時間ほどかけて雪かきを終えました。おばあさんが、本当に助かったわ。よかったら晩ご飯をご馳走させて、と声をかけてくれたので、お言葉に甘えて近所の喫茶店に入りました。
うん、
喫茶店では4人掛けのテーブルにおばあさんと私、後から来たおばあさんのお孫さんらしい高校生くらいの男の子の3人が座り、名物のグラタンを食べながら、今日は家族がみんな旅行に出かけていてどうしようかと思った。手伝ってくれて本当にありがたかった。優しいね。と大きな声で褒めちぎられ、ちょっと居心地が悪かったことを覚えています。喫茶店から出ておばあさんにお礼を言い帰ろうとすると、男の子が私たち二人に向かって笑顔でバイバイ、おやすみと言って住宅街の方に走っていきました。その背中を見送りながら、ああお孫さんとおばあさんは別の家に住んでいるのかとぼんやり考えていると、
うん、
おばあさんがあの子あなたの弟じゃないのと怪訝そうな顔で声をかけてきました、
うん、
私はてっきりおばあさんが孫を喫茶店に呼んだのかと思っていましたが、おばあさんからするとテーブルに座ってすぐに男の子がニコニコしながら私の隣に腰掛けたのを見て、ああ兄弟二人暮らしなのか、もちろんご馳走するけど手伝ってくれなかった子にまでお金を払うのは嫌だなぁと思っていたそうです、
うんうん、
もちろん私は一人暮らしですし、近所に大学の友人以外に知り合いはいません、
うん、
幽霊かとも思いましたが、おばあさんが持つレシートにはグラタンが3人分計上されていました、
はい、
数年後アパートを引き払う際におばあさんに挨拶していると不意にそのことを思い出しました、
うん、
あの男の子は何だったんでしょうねと気楽に声をかけると、それまで明るかったおばあさんが眉間にシワを寄せ、ああ、あれはね、まあもういいのよ、大丈夫、忘れて、あなたは大丈夫だから、
え？
とだけ言われ、それ以上は何も聞けませんでした。あの子ではなく、あれと突き放す言葉と、うん、しきりに繰り返す大丈夫が引っかかりましたが、
うん、
それから10年以上そこを訪れたことはありません。
うん、
コロナが落ち着いたらあの喫茶店に行ってみたいと思っています。長くなりましたが、これからも動画楽しみしております。お体ご自愛ください。ということでいただきました。
はい。
多賀康樹さんの、人コアなのか心霊なのかという、
うん、
お話でございました。
まあ、人コアにしてもよくわかんないよな。グラタンをただ、ただ飯食ろた男の子みたいな話？
まあ普通に考えたらそうなんだよね、うん、でもなんだけど、
そうですよね、
なかなかのまず度胸だけどねそれ、
うん、
知らないところに普通に何も言わずに入ってって、うん、飯食って帰るってなかなかだよね、うん、
ニコニコしてね、どっちかの身内ぶって、
うん、すごいよね、
うん、誰って言われたら一撃で終わりじゃん
終わりじゃん、
うん、
でもそのリスクを負いながらもやるグラタンのために、うん、ちょっと行かれてんなと思ったけどね、これだけでも。
そうっすよね。で、その後に、おばあちゃんが、あれはっていう、うん。
そう、あれはね、もういいのよ。大丈夫。忘れて。うんうん、あなたは大丈夫だからって言ってるって。
その、もし、そこはだったとしたらさ、例えばおばあちゃん家に、その後も飯食いに来たとかさ、
うんうんうん、
なんかずうずうしく、そこで泊まったりとかしたとか、だったらさ、は
いはいはい、うん、
あなたは大丈夫とはならないじゃん。だってその人ももしかしたらたかられるかもしれないわけじゃん。
うん。そうそう。なんで大丈夫っていう。
そう。
根拠がまずよくわかんないし。
もし人であったらば、
うん、
あなたは大丈夫って言い切るのおかしくないって思っちゃうよね。
うん。まあおかしいと思うし。
あれ。
あれってもう敵意に近い感じをね、うん、思うよね。
そうよね。謎が多いなって思いますね。
これ確かにこの方の言うように何のジャンルの話かっていうと非常によく分かりづらいというかね、うんうん、なんだろうこの話っていう感じの、まあ面白い話かな、うん、
ただどっちかの身内ぶってそこにいること、
うん、
で成功すんのかって思うじゃない。だってあんた誰って言われたら一撃で分かるわけじゃない、
うん、
それって実は成功するんですよ結構。
あ、まあだから盲点というかね、はい、
僕成功したことあるんで。
なんでやったんだよまず。
まず、うん、出てきて18とか19の時に中川翔子さん、
東京にね、
そう、うん、とキャン千秋さん、
うん、キャン千秋行った
ね、二人仲いいんですよ。でキャン千秋さんが、うんうん、ショコタンに、
うん、
そういうアングラな世界を教えたみたいな。
あ、そう、サブカル好きだったからね。そうそう。
いわば師匠みたいな人なんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
で、二人をよく中野で歩いてるって話を知っていたんですね。
うん。
で、僕は越してきて初めに住んだのが中野の新井っていうとこなんですよ。
新井薬師の。
うん、そう、近くですね、はいはい。だから遊ぶとこってなると、もう中野のそこらあたりしかないんですよね、はいはい。同じようなところですよ。ブロードウェイとか。
うん、
で歩いてたら、キャン千秋と中川翔子が歩いてるんですよ。
うん。
で僕、中川翔子さん好きでしたから、
ああ、そうなんだ。
そう。
だからあんまりそういうイメージないけど。
その時に思ったのが、
うん、
後ろをどっちもの身内っぽく歩いたら、
うん、
これ、バレずに歩けんじゃねえかな、ついていけんじゃねえかなと思って。
どっちかの身内
っぽく、知り合いっぽく歩いたら、後ろついていっても、こうバレないんじゃねえかなと思ったの。
知り合いっぽく歩くってどうやんの、うん、
返事すんの。
怖っ、うん、めちゃくちゃ怖いことしてる。
どっちかのやつに声出さないですよ。
うん。
うん、うん、みたいな。はいはい、うなずくとか、ね、リアクションする。うんうんうん、だけど、声出さないみたいな感じで、うん、ついていったら。
どの距離感なんそれ。
結構、近く。
いや、そこを知りてんだ
けど。結構近くなんですけど、うん、そしたらやっぱり言われなかったの、何にも。
それあ、お互い、うん、お互いっていうか、その、ね、中川さんも、うん、キャンさんも、分かってはいたの。うん、目は合ってたの？
目は合う。で、
チラチラ、
もう最初は、ちょっと変だな、うん、どっちの知り合いっぽかったけど、
うん、
途中ぐらいからもう話すときに俺の顔見るようになったのよ。
いや、違う違う違う。うん、だってさ、うん、知り合いだったとしたら声かけるじゃん。
うん、そうっすけど。
なんでいきなりその、合流して何も言わないの？
無視するノリみたいな感じだと思ったんじゃん？どっちかがどっちもに。
そんなわけある
か。ほんでなんかもう話すときには僕の顔見るんですよ。
うん、
でね、みたいなとか、うん。だからもうその3人のグループになったのよ。
うん、お前は聞き役なのね。そう。
なんすけど、うん、やっぱりおかしいと思ったんでしょうね。
うん、
逃げたわ。
だろうな。気持ち悪い。マジで気持ち悪いよ。
だから、知り合いっぽく行けば、意外と実は。
成功してねえじゃん。
あとなんか店の中だったんで。
店の中にいたの？
うん。
え？
あの、まんだらけとか。
ああ、そういうことね。
の中にいたの多分、
ああ、なるほど。
店員と勘違いしたのかなとも思う。
思わねえよ。
後ろにいて。
頭おかしいじゃん。だって後ろで
うなずいてるやつ。この商品がって言ってる時に、って言ってたから、多分店員さんかなんかと勘違いしたのかもしれない。
ちょっとよくわかんないっすね、その状況。
ね。だこれはちゃんとやっぱり、キャン千秋さんと中川翔子さん呼んで、
うん、
膝突き合わせて話すしかないわ。これ
を。やれ。
あの時の謎を。
やれよ、もう。
怒られるわ。
YouTube やってるし。
訴えられる
わ。コラボで。
あの時のお前かってなって。うんうん、マロさん、名前出たしね。
そう、マロさんの見てるって言ってたね、中川
ね、言ってましたしね。そこはあんまセンスないな。見てるものはね。
まあまあまあ。それはそれとて。
はいはい、
じゃあ次いきます。
はい。
初めてお便りいたします。オカルトネーム、西タガネと申します。
ございます。お、西アマネと多分かかってるんでしょうね。
なんかね。うん、私は昔から熱しやすく冷めやすい性格のため、次々と登録したチャンネルも半年もすると飽きて見なくなってしまいます。
あ、そうなんだ。
しかしなぜか都市ボーイズだけは甲府星人の回をきっかけに今でも欠かさず視聴しています。
甲府星人
珍しいな。
回きっかけ。でも結構前ですね。うん、
ね、
うん。
YouTube だね、だから。
そうそう、甲府星人か。
しまいには秘密クラブも入会してしまいました。
嬉しい。ありがとうございます。
何かの妖怪の仕業でしょうか。
いえいえ。魅力です。
なんて話はさておいて、
はい。
本日はかれこれ10年以上前の話ですが、体験談をお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
それは友人 O 君が転勤でここ地元、長野に引っ越してくる時の話です。
うん。
王くんは職場結婚だった奥様と東京で二人暮らしでしたが、夫婦の希望でこちらの古い一軒家に移住することになりました。
うん、
そして先に転勤が決まった王くんから引っ越しの手伝いを頼まれたのです、
うんうん、
ちなみに私は奥さんと会ったことはありませんでした。電話で嫁さんはまだ転勤にならなくて来れないから一人なんだよね、だから少しでもいいから明日手伝ってくれないかとの話でした。その頃私も仕事が地獄のように忙しかったため休日出勤になっちゃったから夕方でよければ行くよと了解しました。そして翌日夕方5時頃だったでしょうか、言われた引っ越し先に行きました。初めて行く場所なのであの家かな、なんか結構古い家だなといろいろ不安を感じながら、うん、家の手前の空き地にとりあえず車を止めました、
はい、
そして車から降り10メートル先の家を見ると縁側のような場所に洗濯物を干している女性が見えました、
うん、
あれ奥さんかな、奥さんいないって言ってたよな、
うんうん、
と思いながらよく見るととんでもないことに気づいたのです。
何？
洗濯物を干していると思ったのですが洗濯物は見えないのです。
どういうこと？
そして女性の手もよく見えません。
え？
物干しをしているような動きでそう認識しただけだったようなんです、
うん、
そしてさらに女性の体は見えるのですがその向こう側の察しも見えるのです。
おお、
これが夜だったら出たと思ったかもしれません、
うん、
しかしまだ薄く暗くなりかけぐらいの明るさだったので、
うん、
私の頭の中ではん？やばいな、疲れてるのかな、でも疲れているとしても透けて見えることなんかあるか、
うんうんうん、
という自問自答するだけでした。とりあえず何度も目をこすりましたが見えているものは変わらずでした。厳密に言うと透けているというよりは女性も見えるけど向こう側も見えるという感じです、
うん、
もっと言うと女性だけ距離感がないというとしっくりくる気がします。細い青のストライプのシャツ、髪型はポニーテール、雰囲気的にはだいぶ若い感じでした。その時点ではまだピンときていなかった私は家に入るとおう久しぶり、奥さん結局来たんだ、紹介してよと挨拶しました、
うん、
するとおう忙しいとこ悪いね、いや来てないよ、まだ東京なんだよ、とりあえずその段ボール上に上げてくれると真顔で言うのです、
うん、
ん？どういうこと？冗談？にしては面白くもなんともない、照れてるもおかしい、うん、私は訳が分からなくなりえそこにいたの奥さんでしょ違うの？と言うしかありませんでした。
お
う君は引っ越したばかりなんだから変なこと言うなよ、俺しかいないよと変な顔をしています、
うん、
そこで私は周りを見渡し気づきました。女性のいたところは段ボールが積み重ねてあって外に出れる状況ではありませんでした。洗濯物もありません。サッシは鍵もかかっています。私は一度外へ飛び出しさっきの場所を確認しましたが間違いなくその場所です。いよいよもってパニックになった私は嘘だよ、どこに行った？2階？と家中を探しましたがどこにも女性はいません、
うん、
それを見ていた王くんはちょっとやめてくれよどんな人？というのでいやポニーテールで青いストライプのシャツ着てかなり若くてあれ奥さん4つ上って言ってたよなと私が言った瞬間王くんの顔色が変わりました。
へー、
なんや今なんて言った？ポニーテール？明らかに青ざめて少し黙った後話してくれました、
うん、
それ前に付き合ってた彼女だ。俺が当時ポニーテールが好きでいつもしてもらってたんだよ。で、その子ストライプが好きでストライプの服をたくさん持ってたんだよ。その青いのも持っててお気に入りだったんだよ。で、その後で今の嫁と知り合ってちょっと強引な感じで別れちゃったんだよね。
へ
ーと。私は息を飲みながら、でも亡くなってるわけじゃないんだろ？生き霊ってこと？と言うと、いやその後ずいぶん経ってからなんとなく気になって実家に連絡してみたんだよ。そしたら1年前に病気で亡くなりましたって言われてさ、墓参りもしてなかったから気にはなってたんだけど、というのであの女性はその元彼女であると断定せざるを得なくなりました、
うん、
そして何とも言えない空気の中作業が終わり晩飯にでもしようかと弁当を買ってきて食べていると、
うん、
さっきの察しのガラスからコンコンとノックする音が何度も聞こえてきました。
おう、
カーテンを開けると何もないという定番の展開、
うん、
ほらテレビでよく見るやつじゃんか、墓参り行けよ、洗濯物干してたくらいだから恨んではいないはずだ、平和に暮らしたかったらすぐに行けよ と私は少々震えながら王くんに提言しました、
うん、
その後王くんは奥さんも転勤となり平和に暮らしているようです。墓参りに行ったかどうかは怖くて聞けていませんが、以上、長文になってしまい申し訳ありません。私がはっきりと例を見たのはその時だけですが、他にもとっておきの不可解な写真を持っておりますので、近日中にご報告させていただきたいと思います。長々読んでいただきありがとうございました。これからも楽しい動画楽しみしております。
ありがとうございます。
以上でございます。
はい。
結構長文ではあるんですけども、かなり具体的に、うん、当時の状況をね、詳しく説明していただいた感じですけれども、なんだろうね、どういう意図で忘れられない系ですかね。
でもやっぱベタやけど生きようって思っちゃうよね。
でも亡くなってるんだよ
あ、亡くなってんのか、
うん、
あ、じゃああれじゃない、それこそその岸本さんから言ってたお歯黒べったりみたいなさ、
うん、
次に来た女性を、
うん、
まあ羨んでついて離れさせようみたいな、
うんうん、
妖怪なのよ、お歯黒べったりって。嫉妬じゃない
まあまあまあ、やっぱりそうなる、そこに行き着く、うん、
とか別れてないと思ってるとかね。
うん、なんかでもやってることが家事じゃない、
う
ん、
そうそう、
なんかいい子だよね、
うん、
なんとなくだけど
で悲しいのがさ、
うん、
別れてるのにさ、
うん、
その人が好きだったポニーテールずっとしてるっていうのもね。
そうそう、
うん、
お気に入りのシャツ着てね、
海外史というか
分かってほしいからこそなのかもしれないですけどね。
ほんまにただただ幸せな時期をずっとその横で過ごしてるっていう感じがするけど、
うん、
男の人のね。
まあそうなるとあれよね、だから奥さんはちょっと大変よね。
まあね、
うん、
うん、
ちょっと、嫌な気持ちになりそうな感じもする。
あれなんすよね、日が暮れそうな時間帯のことを大間が時って言って、
うん、大間が時
ね、
うん、
幽霊とかが出やすいみたいな、
うんうん、
元々なんかあれですもんね、明るさがそこからどんどんどんどん変わっていくから、うん、その時間帯に
グラデーションになるみたいな、ね、
そう変わっていくから、うん、目の錯覚とかでいろんなものを見ちゃうみたいな時間帯なんですけど、
うん
うんうん、まあ、その時間帯ですしね、それもね。
まああとここまでくっきり見てたら、
ね、
まあちょっとさすがに。
そうですね、
だってもうディティールが完璧に分かってるからね、
物を取り込んでるのが見えるっていうね、
透けてね、
透けてね
見てみたいな、その状況。
いやね、見てみたいですよね。
どういう感じで見えるんだろう。
うん、ないな、そん、うん、面白いですけど、
ね、でももう言ったらあれよね、ホログラムみたいな感じなんだろうけどね、
うん、そうですね。しかもそのどんだけしっかり見えてたかっていうのがうかがい知れるというか、
うん、
その2階を見てみたりとかさ、
うん、
もう一回数出て、え、いや、おらんなとかって、
まあそうね、
確認するっていうのも、どんだけしっかり見えてたんかっていうのが分かるもんね、うん、その行動一つで。
自分がいかにね、最初疑ってるかっていうね、うん、自分のことはね、
うんうん、うん、そうそう。
分かるよね。
でもなんか、止まって見えたんだったらさ、
うん、
見間違いがあるかもしれないけど、動いてたんでしょ。
洗濯物を干してる体だよね。だから、洗濯物は見えないけど。
見間違いじゃなさそうよね。
なんかね、ちょっと切ない感じもしましたけどね、
うん、まあでも素晴らしい、
いい話だなと思いました。
いい体験ですね、ありがとうございます、はい、面白かったです。
じゃあ次ちょっと、変わったタイトルとか あったんで読みたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。
はじめまして。
大きい赤ちゃんおばさんと申します
、大きい赤ちゃんおばさん、
うん、
何それ
いやいや、お前が大きい赤ちゃんって言ってたから、それをこうインスパイアされたんじゃない。
あ、そういうことか。
うん、最近毎日トシボーイズの動画を拝見させていただいております。
ありがとうございます。
遡って見ているので最近の動画と関係のない話になるかとは思いますが、私が見たギャルのもう一回、私が見たギャルののっぺらぼうの話をさせていただきたくてメールしました。
めちゃくちゃ面白いじゃん。ギャルなんてい
いタイトルだろ、これ。
顔濃くしなきゃいけないのに、それがのっぺらっていいね。
うん、
うん、
今から20年くらい前、父親にお小遣いをもらおうとパチンコ屋に行った時のことです。
うん、
そこは入り口に自動ドアが連続して2箇所あり、
ああ、はいはい、
私が1つ目の自動ドアを抜けたところで、前からギャルの女の子が携帯で話をしながら歩いてきました。
うん、
肩までの金髪で、ミニスカにキャミソール、
うん、
携帯に山のようにストラップをつけていて、当時いた軽いギャルという感じの服装でしたが、顔がのっぺらぼうでした。
うん、え早
っ早っ、えと思って、すれ違う瞬間までまじまじと顔を見ましたが、
うん、
横から見てものっぺらぼうでした。
うん、
携帯を耳に当てていたことは覚えていますが、声を聞いたかは覚えていません。
うん、
ただ顔の皮膚がゴムのように動いていた記憶があるので、多分話をしていたのではないかと思います。う
ん、はいはい。
普通に自動ドアが開いて出てきていたので、実態があったのだと思っています。うんうん、病気の人かな、お化け、妖怪と混乱しつつ、父親にその話をしましたが、確変中で取り合ってもらえませんでした。説明だ。
はいはいはい。
当時、周りの人にその話をしましたが、ギャルの妖怪、と現れるだけでした、うん、その後そこのパチンコ屋で働いていた人と話す機会がありのっぺらぼうを見なかったかと聞きましたが見ていないとのことでした、うん、ただその人が働いていた短い期間だけで2人亡くなっていたようなので何かあるのかもしれません、うん、近くに幽霊が出るらしい墓地もありますが私は霊感がないので何も見ていません。今は倉庫のようになっていますが念のため場所の詳細を送りますと、長文になってしまいましたが読んでいただきありがとうございました。これ以上の長文になってしまったので断念しましたがいつか対抗催眠して前世を見たがクソ親父だった話などを送らせていただきたいと思います。
ぜひぜひ、
ますますご活躍をお祈りしております。
ございます。
大きい赤ちゃんおばさんからいただきました、うん、これもうタイトルがね引きがすごかったね、うんうん、ギャルののっぺらぼうの話ギャル
のペラボーあれなんじゃないあの目と口だけメイクしてない人とか。なんかさ。
どういうこと？ちっちゃすぎて見えなかったってこと？
ギャルがさ、メイクしてる動画をちょっと前に見たのよ。
うん。
ほな、もうのっぺらぼうみたいやったのよね。
うんうん、
目と、半分だけメイクしてた。
はいはいはい。
なんですけど、その経過を見てると、うん、のっぺらぼうみたいやなって口にして言ったのよ、俺。
うんうん。
全くなくって顔を真っ黒にしてるから。ガングロにしてるから。
要はすっぴんの、そう状態を見たら、うわ、うん、こんな顔、なんもないんだ、みたいに思うってことだよね。
で、すっぴんの状態から、ガングロになる、なんか黒いのにするじゃん。
うん、家庭をね、見せるやつ、ね。
そしたら、目と口さ、うん、上から黒いの塗ってるから、うんうん、のっぺらぼう見えたのよ。
あー、なるほどね。
うん、
家庭のところで。
家庭の状態で。だから、化粧途中のギャルとかではなく、これ、のっぺらぼうじゃなくて。
あ、でも、
うん、
状況的に、うん、携帯電話で話しながら出てるんで、
うんうん、
ってことはなんか急ぎのようがあったと思うのよ、うん、パチンコ屋から携帯で出るっていう状況ってあんまりないから、うん
はいはい、
だからそれっていうのは途中だったんじゃない、
うん、
だからトイレでメイクしてて呼び出されて電波悪いからつって外出てたらすれ違ったとか。
だからさノーメイクもそうだし、あとボディービルダーのさ大会とか見るとさ、
うん、
目と口と鼻ないじゃん。
まあ他に目がいっちゃう。
いやもう色黒すぎて。
そんなことねえよ。
もう目も鼻も唇もないじゃん。
歯とかすげえ白いから。
歯はね。歯は白いですけどね、うん。だからなんかのっぺらぼうに見えたんですよね。僕そのギャルが。
でも
顔黒く塗ってるのみたいな。
まあお前が言ってるのはちょっと大げさな部分ではあるけど、うんうん、もっと自然体に見たとしても、うん、この格好ここでギャルだなって思ってたら、うん、ギャルを勝手にイメージしちゃうね顔も、うん、こういう顔だろうなとか、
ね、
こういう、ねうん、感じだろうなって思ってて、
うん、
すっぴんだったら、うん、やっぱえってなるよね、
うん、
透かされた感じというか、
うん、
思い込みだよねだから
そうですよね。
でもこの方がかなりまじまじ見てて、顔の皮膚がゴムのように動いてたっていうのは、はいはい、なんかあるじゃんさ、
うん、
マスクでさゴムのやつかぶるとみたいな、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろうな、インビジブルみたいな。
あはい、わかりますよ。
状況な。
引っ張られてる感じね。
そうそうそう。
上からグイーって。うん。
だとしたら、なんでそれ被ってたんだろうと思うしな。
まあまあな。なんだろうな。
で
ギャルののっぺらぼう。
結局ね、まあ、いろんな人に言ったけど、各編中で取り合ってもらえなかったりとか、ね。うん、ギャルの妖怪ってなんだよって笑われたりとかっていうことで、うん、まあどうぞどうぞ徐々にね、
うん、
そういうのを、
うんうん、
多分言わなくなっていったんでしょうけども。
妖怪の話とかで言うとのっぺらぼうはムジナっていうね、
ムジナね、
うん、動物が化けたっていう話がありますしね、タヌキとか、
うん、
ムジナとかっていうね、うん、
これ多分見間違え の可能性もあるし、
うん、
まあなんか本当にそういう、
そうね、
なんか思い込みで自分で脳で作り上げちゃった可能性もあるかなと思いますけど、う
ん
う
ん、京都のさ、舞妓さん、
うん、
あの京都でも のっぺらぼうの舞妓さんみたいな話あるんですよ。
へ
え、うん、あれもさ化粧濃いじゃん。
あ、まあだから先入観あるよね、
うん、だから目鼻口化粧してなかったから違うんってやっぱ思っちゃうよね。このギャルののっぺらぼうもそうだけど、
うんうん、
化粧濃い人らがなぜかそののっぺらぼうで見られるんであれば、
うん、
あ、化粧してなかったんじゃない、目口
ね。確かにでも化粧途中って結構想像の範囲外だわ。
うん、
あんまりその状態の人見ないもん。
うん、そうっすよね、うん、って思っちゃう。
それはありえるなと思いますね。
うん、ね、ちょっと面白い体験です ね、
可能性含
めもありますよという、うん、ただ妖怪の
説もある。ただ本当にそれを見たっていう可能性も全然あると思いますんでね、う
ん、当たらんかったんやろな、
うん、
電話かかってきてすぐ出られる状況ってことは当たらんかったんやもんな。それか
だとしたら超怖えよ、ギャルののっぺらぼうが
彼氏のギャル王みたいなのっぺらぼうがパチンコしてて、
うん、
ついてきてたけど面白くないから電話かかってきてたとかね。
ああ、うん、のっぺらぼう後ろに座らすなよ普通のやつですら何してんだろこいつらって思うのに。
そうそう、でも思うんでしょ、その二人組で来てるやつとかって何してんねんって思うんでしょ、
うん、
あの後ろの女の子は全然パチンコ打たずに見てるだけ、
全然興味ないけど、うん、彼氏が打ってんのずっと後
ろで、ね、爪ずっと見てるとかね。
そうそうそう、う
ん、何してねんと思うね。
本当よくわかんないなあれ、うん、
だからそののっぺらぼうかも、
うん、霊かもしれない、
連れてこられて全く興味ないのっぺらぼう、
うん、飽きて出るっていう。
そうそう、もしもしって、
うん
うん、
不思議な話だな、
ね、
はい、
面白い話。
まあでもいいと思う、こういうなんかレアなパターンすごい好きです ね、
面白い面白い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。あのですね、
うん、
赤鬼ちゃんいるでしょ、
はい、
あの辛辣なメール送ってくるでおなじみの
毒舌ライターの方ですよね。
そうそうそう、カミソリメールでおなじみの
、ね、触ったものすべて傷つけるで、
そう、傷つけるという
有名な、
いた電子メールやのに手切ったでおなじみの、うん、その赤鬼ちゃんなんですけど、あのファンサイトを作ってくれたんですよ僕らの
ね、
都市ボーイズファンサイトで、赤鬼ちゃんさんがもともと本業でやってんのよ。
そういうのをね、仕事で。
ネット関連のお仕事をしていて、うん、で、僕らにファンサイトがないし、なおかつ、うん、イベントとかをまとめているサイトがないよね、っていうことで気にしてくれていて、
うんうん、
で、作ってくれたんですよ。
ね、うん、なんか、そう、結構本格的なやつ。
しっかりね、僕らもホームページ持ってるけど、それをなんかよりも全然まとめられてる。
うん、だって、それで言うならもう、うん、赤鬼ちゃんが作ったから、
うん、
なんか俺、踏んだらすごいウイルス来るとかそういうなんか俺らを
そういうことね、困らせるような
とかそういうことなのかなって思ったけど、う
ん、そんな落とし穴みたいなもんじゃなく、
ちゃんとしたやつ作ってくれてね。
そうそうそう、でしっかりまとめられていて更新されてるんですよ、
うんうん、
で僕らが今どういうイベントを、
うん、
まあやってるか、あ、今後また来るかみたいなのも、もう予定表みたいなのも全部あって、う
ん、ファンの鏡だな。
そう、なおかつプロフィール僕らのね、
えらいよね、
う
ん。
どういう人間で、
うん、
どういった思想だ、うん、だまでまであるし、ま
あ、あれはだいぶ俺は認めてないところあるけどね。
だし、あと、うん、まあ今までの出演番組と書かれてあったりとか、
うん、
そういうのも全部網羅してるんで僕らのことが、
うん
うん、
すごい面白いですよ。その
そうそう、
最近知った方とか特に見るといいかも、
ね、読み物として面白いから、
うん、
ぜひぜひちょっとねそちらも見ていただければ、僕らがどういう活動をしてるかっていうのも、まあ、最近知った人は、
うん
うん、知っていただけるんじゃないかなと、僕ら の、
そうだ、ね、
前のね、
まあ、昔から見てる人は、うん、あ、なんか痒いとこ手が届くみたいなのも書いてあったりするからね、
書いてあったりするので、はい、見ていただければなと思います。これ URL 載せる？
あ、まあ、じゃあ概要欄にあの YouTube の方は載せときます。
はい、はい、うん、了解です。じゃあちょっと見てみてください、面白いんで。
はい、
はい、
まああの、都市ボーイズスペースファンサイトとかでもすぐ出てきますんで、
はい、ぜひぜひお願いいたします。以上です。
はい、あと我々はツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると出てきますので、そちら最新情報などは更新されております。あとブログございます、こちら過去のアーカイブ聞けるようになっておりますので、そちらもお願いします。あと、都市ボーイズメールですね。都市ボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。こちらご意見、ご要望、お便り、お仕事、ご依頼など、ぜひ、お便りください。 以上でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
じゃ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。